本語の SBS です。
アーツセンターメルボルンのヘイマーホール、ここのストールズフォイエーで12月16日の3時から行われますコンサート、ミーティングポイントのアンドザハーフライト、中国の伝統楽器偶然を弾くミンディ・メングワンさんと日本の伝統楽器のおことでコラボレーションをするマックイーン時田美山さんにお話を伺いました。美山さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、美山さん結構いろいろなコラボレーションすごくたくさんされてるんですけども、サクソフォンとかバイオリンとかオーボエとかですね。
はい、
今回は中国の偶然という日本のおことに似たような感じの中国のおことと一緒に、
はい、はい、そうです、うん、
どうですか、手応え的には。
そうですね、やっぱり必然的にコラボレーションする楽器っていうのは、
はい、
まあ、和楽器以外だと西洋楽器が、うん、まあ、ほとんどということになるので、
はい、
他の民族楽器とコラボレーションするのは意外と機会がないので、すごく楽しみにしてます。
あ、そうですか。中国のこととやるっていうのは初めてなわけですか。
そうですね、はい、うん、今回私がこのマッピングメルボルンのフェスティバルに出演するということで、
はい、
声をかけていただいたんですね、
はい、
でちょうどこのミンディさんの、コンサートがあるので、うん、同じ種類の楽器同士で、うん、コラボレーションしたらすごく面白いんじゃないかというふうにオファーをいただきまして、
はい、
でとても興味深いので、ぜひお願いしますということでした。こう即興インプロビゼーションでやる予定です、
はい、
私はよく即興演奏をするので、
はい、今までの本当に多岐にわたってバイオリンとかオーボエとかいろいろな種類のサキソフォンとか打楽器とかとこうコラボレーションされてますけれども、かなり違う感じだと思うんですけど。
そうですね、でもまあ楽器は何でもこう同じ音楽を奏でると私は思ってるので、
うん、
あとは人と人の対話だと思うんですね、
うん、
なのでまあ、こう音色とかお互いの楽器の、
はい、
うん、特徴とか性格を、うん、考えて、
はい、
でどういうふうに合っていくかっていうのを考えながら演奏して、
うん、
あとはこう演奏者同士の、うん、こう何でしょうかね、意識の交わり合いとかができたらと思っております、
はい、ミンディさんの印象というか感触はいかがですか。
はい、そうですね、彼女はすごくなんか鋭い感性を持っていると思うし、
うん、
今回は彼女の作曲した作品が、
はい、
演奏されるということで、すごくいろんな要素が交わってて、すごく面白いと思います、
うん、
その中国の背景だけじゃなくて、
はい、
イギリスでの経験、そしてメルボルンでの経験が全部こう入り混ざってて、他の楽器と、
うん、
こう組み合わせられてて、すごく面白いですね、
うん、その美山さんが加えるものっていうものはどんなものだと思われます。
そうですね、まあ、私はあんまり普段こうオーストラリアと日本とか、あとはまあ伝統楽器とか民族楽器っていうのはあんまり意識しては考えないんですね、
うん、
でそれじゃなくて今ここで自分が一人の音楽家としてどういう音楽が出せるかっていうのを考えながらやるので、
うんうん、
それで結果としてこうなんかオーストラリアとか日本とか出てくるかもしれないんですけれど、
うん、
あんまり考えてはいないんですね。珍しい楽器っていうことで、
うん、
すごく興味を持っていただいてるんですけれど、
はい、
日本でもそうですけれど、伝統楽器あるいは民族楽器をやってると、
はい、
イメージがこう先入観があるんですよね、
はい、
伝統的な、
うん、
かしこまった感じのイメージがあるんですけれど、でも実際演奏を聞いていただいて、
はい、
そういうイメージがこう払拭されるというか、
うん、
もっと伝統にとらわれずに、
うん、
自分のやりたいこととか、
はい、
誰が聴いても面白いような感じの音楽とか、演奏したいと思っていて、
うん、
でお客様もそういうふうにこうリアクションしてくれますね。なんかもう今まで聴いたことのない音楽だったとか、
うん、
楽しかったとか言っていただいてますね、
うん、なんとなくそのミンディさんも中国 その伝統だけではなくてっていうところがやっぱり同じような形でやっぱりご自分の
音楽を表現したいっていう形だから、
うん、はい、だからお互い結構こう似たようなあのなんでしょうスタンスで活動してると思うので、うん、はい、あのこれからね、どんなコラボレーションになっていくかすごく楽しみです。
うん、不安な点はありますか？
まあ、あの違う楽器でもあるし似たような楽器でもあるので、うん、あの意外と似てる楽器を組み合わせるのは難しい点もあるので、うん、はい、そこでこうどういうふうにそれをうまく活用していくかっていうのが、うん、まあ、不安というかちょっと難しい点でもあるかもしれないですね。
楽しみでもありますね、聞く方にしてみればね。
はい。
今まで壁とかに当たったことはないんですか？ずっとこうやられててもうやだみたいなのは。
まあそうですね、もうやだっていうのはまだないですけれど、はい、うーん、どうでしょうかね、いろんなこう道があるんですね、
はい、
で、まあ、伝統楽器として扱って、うん、その伝統を守りながらやっていくのか、うん、それ日本っぽさを全面的に出すのか、うん、それかそれをもう全て無視して完全に違うところに行くか、
うん、
とにかくいろんなやりたいことがあるし、うん、どういうふうに進んでいったらいいのかっていうのはありますね。逆に今の時代って何でもありじゃないですか、うん、
はい、
だからそれを逆に選んでいくのが大変だったりしますね。で特にこういう楽器をやってるので、うん、周りにもそういう全く同じことをやってる人もいないので自分で道を切り開いていくしかないんですね。それがちょっと難しいです。
難しいですね。アドバイスもらうっていうのもなかなか、お母さんにこうフィードバック聞かれたりします？やっぱりその日本音楽研究されてるお母さんのアドバイスとか、ご両親のアドバイスとか、 それともそれは全然違うところからやっぱり自分の中から出てくるもんですかね。
そうですね、まあ、母としてはちょっと、まあ、伝統楽器をやるものとして の、 こうあの可能性とか、うん、あそういう相談はたまにしますけれど、うん、それよりはあの全然違う楽器とか分野ですけれど、うん、同じミュージシャンの仲間と話したりして、うん、やっぱまあ違うけど同じようなこう年代 の、 あのミュージシャンと話したり相談したりするのが一番刺激になりますね。
こう今までいろいろな楽器とやってこられましたけど、自分の音楽っていうのを一番こう表現したなとかできたなって思う組み合わせとかいうのはあります？
はい、そう、それがまさに見つけるのが難しくって、うん、試行錯誤しながらなんですけど、
はい、
ここ何年かで、あ、これが結構自分らしいんじゃないかなと思ったのが、
はい、
まあ、今回持ってきてあの演奏するのが、
はい、
17弦という低音の琴なんですね、
はい、
17本の弦が張ってあるんですけれど、
はい、
ちょっと皆さんがお正月とかに聞き慣れてるあのお琴とは全く結構違った音色で、
うん、
私はすごく好きなんですね。でその楽器のために私のために、曲を作曲家に書いてもらって、ヨーロッパで結構書いてもらってるんですけど、
はい、
あのその中で書いていただいた曲が結構、あ、私らしいなとか、
はい、
あの弾いてて楽しいとか、
はい、
でそれは他の方に書いていただいたんですけれど、
はい、
私の演奏を聴いてでから書いていただいているので、やっぱりこう自分らしさとかが入ってて、
うん
うんうん、今のところ結構それが自分らしい音楽が出てきているんじゃないかと思ってますね。あとは即興演奏も最近結構多くてですね、
はい、
全く楽譜のないあの音楽をその場でこう作り出していくんですけれど、それをこう自然に紡ぎ出していくのも結構楽しくって、自分らしく出てくるんじゃないかなと思ってます。
自身でも結構作曲なさってるんですよね？
そうですね、うん、あのそんな大曲ではないですけれど、うん、あの簡単なものをこうやっぱり自分の聞きたい感じのものとかイメージが出てくるので、それを書き下ろしたりしてますね。
あ、そうですか。
はい、
このコンサートが終わった後のプランというのは何かあります？
そうですね、今後の予定としては東京に戻って、はい、あの来年自分の CD を出したいと思ってます。
あ、そうですか、楽しみですね。
はい、
はい、 お忙しいとこありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
sbs.com.au/japanese